皆さんおはようございます。ご紹介いただきました、キリスト新聞社というところから来ました松谷と申します。普段は牧師でもありませんし、神学校に行ったわけでもないので、私たちが所属する日本キリスト教会というですね、教団から独立をしました改革家系の教会に所属しているものですが、あまりこう信徒が説教するというですね、習慣がない教派ですので、こんな他教派に来て偉そうに語っていいのだろうかと常々他の、教派でお招きをいただくときには逡巡をしているところでございます。今回ご縁がありまして、先週の水曜日から、水木金土4泊5日で長崎バプテスト教会をはじめ、皆さん中にはお出になっていただいた方いらっしゃいますが、霊光会という連合の主催の会も含めて5日間で6つのお役を果たすという、今日がこれが最後なので無事に終わるといいなと思っておりますけれども、説教をさせていただきたいと思います。普段はキリスト新聞社というのはですね、全国のプロテスタントからカトリックまで教派を超えて、さまざまな国内外のキリスト教にまつわるニュースを報じると。最近は紙がなかなか売れない時代ですので、インターネットでもホームページがありまして、キリスト新聞で検索していただけると、そこに最近の記事が無料で読めるようになっておりますので、ぜひ機会がありましたらご覧いただきたいと思います。最近ではエリザベス女王の国葬の話とかですね、そういう海外のキリスト教にまつわる話なども取り上げております。簡単にちょっと自己紹介を先にさせていただきますと、両親が熱心なクリスチャンの家庭に生まれまして、それこそ先ほど言った改革派の教会で出会って結婚をして、それは仙台だったんですが、その後福島ですね、私が生まれたのは福島県の原町市という、今南相馬市という名前になってますが、震災で少し有名になった場所で生まれまして、すぐに、保育園幼稚園保育園に入るときに、いわき市の勿来町というですね、関所のある勿来の関というところがあるんですが、有名な、海の本当に海の近いところで小学校5年生までいました。で、田舎です、福島県ので、もともと炭鉱で栄えて、それ以降ずっと減少が続いているような地方の町だったので、周りにはそんなクリスチャンなんかほとんどいない、親しかいない、教会も車で 何十分かかけないといけないと、ましてその身近に同世代の、クリスチャンなんかいないという地域に生まれたので、本当にこう心境としては隠れキリシタンのようなですね、友達にも言えず、なんか日曜日にこう誘われてもなかなかこうどうやって断ったらいいんだろうみたいな。で、親が厳格なクリスチャンでしたので、もうとにかく日曜は最優先礼拝で、近くに教会がないので 月1回は遠くの教会まで車で行ってたんですが、それ以外は全て、家庭礼拝という、親子で机を囲んでね、親が、牧師でもないんですが、親が、教員をやってて、牧師の代わりに仲話をし、で母親がこう手書きで書いたなんか修法の代わりみたいなのを広告の裏になんかちょっとイラストも交えながら書いて、で賛美歌も歌い、父親の話を聞きみたいな時代がしばらくあって、でそれ以降はですね、福島市に親の転勤の都合で引っ越した後はですね、叔父が牧師をやってましたので、その叔父がやっている教会に、通うと。で、叔父のところにも子供が、いとこですね、私からするといとこが5人兄弟いたので、まさにそのいとこたちと遊ぶために教会に行くみたいな、ことで、今まで来ました。これはなんかクリスチャンだからなのか、高校の教員だったからなのか、うちはなんか独特の謎のルールがありまして、門限はもちろん食事は家族全員で食べる、寝るのは小学校卒業まで多分8時には寝てたと思います、就寝時間で。テレビは1週間に30分だけ1人で、3兄弟でしたので1人30分だから、長い1時間番組とか見るためにはこう兄と相談してね、 こう時間を合わせて見るみたいないう謎ルールがありました。もちろん当時いろんなね、ひょうきん族派かドリフ派かみたいな争いがあったわけですが、私はどっちにもこう話も合わないしよくわかんない。で当時ファミコンというですね、ファミリーコンピューターというのが出始め、小学校2年生ぐらいですが、当然うちは買ってもらえずですね。でおかげでその友達、ファミコンを持っている友達の家に毎日のように入り浸りですね、ファミコンをやるためだけに友達のうちに遊びに行くみたいなことをしていたのを思い出します。まあそういう過程で、まあ今で言うとですね、巷では宗教2世とかねいうのと、あとは親ガチャとか言われまして、親を選べないね、なのでそのまあ毒親とかも言われますが、そのいろんなことで苦しい家庭環境に置かれた友達の話を聞くにつけですね、まあ私そこまでひどくはなかったと思いますが、もちろん虐待とかもなかったんですが、まあ家族は仲良くはしていたんですが、まあなかなかその世間的には先ほど言ったようにクリスチャンであるみたいなことは口が裂けても言えないような時代を過ごしていたのを思い出します。で、まあ縁あってですね、その後実はまあそういう厳しい環境だったからということもあるかもしれませんが、私は漫画家になりたいとずっと思ってまして、当時ジャンプという少年誌がですね全盛期を迎えた80年代から90年代、まあ絵がうまかったので、まあその厳しい家庭でなかなか漫画もね、ろくに読ま、まあ、裸足の弦ぐらい読んでたと思います。なぜか読んでたと思いますが、まあ、そういう家庭環境だったので、まあ、とにかくその教会の中でもあまり漫画の話とかね、自分が好きな話をなかなかこう公に言えず、しかもジャンプも要は自分で買った記憶はなくですね、それも全部友達からもらってですね、隅々までこう読み漁るみたいなことをしてましたので、高校3年生も本気で漫画家になりたいと思って、いましたが、夢破れてですね、まあ、どこかでこう旗とこう現実に向き合うわけですね。3年生さすがに卒業する段階になってですね、これまあじゃいけないということで、教育学部でまあ教員の免許を取ろうと、まあ、親も教員だったし、まあ学校少し興味があるということで、教育学部に進み、教員に、そのままなれればよかったんですが、教員採用試験というのがありまして、そこで見事に不合格で、たまたま就職活動をしていたのが、テレビ業界、テレビマスコミ関係の、仕事で、受かったのが唯一、制作会社で、今テレビ朝日系のまだニュースステーションと言っていた時代ですね、小宮さんご存知ですかね、スーパー J チャンネルに小宮さんがやっていた時代 の、 ニュースの映像を編集するという仕事を、まだテレビ朝日がアークヒルズのあそこなんですけど、六本木一丁目今っていうとあそこにあった時代に2年間だけ、働きました。でそのまま本来ない行けばよかったんですが、やはり教員になりたいということで、その後2年経ってから縁あって、それこそ私立のキリスト教系の男子小学校に就職が決まります。それも本当にたまたまなんですが、まあいろいろ、まあ、面接とかも受けたんですが、晴れて自分がなりたかった教員という仕事に就けたんですね。ただそれがところがですね、今言ったように男子校で小学校男子校都内には2つしかないと言われているレアなところで、初めて持った担任が小学校3年生男子40人、皆さんご想像できますでしょうか。この教会の多分半分以下4分の1ぐらいのスペースの教室に40人小学生男子40人、まあ本当に想像を絶する世界ですね。初めて喉に筋肉があるっていうことを自覚したのがその時のことで、とにかく声を上げ、とにかく子どもたちをこう誘導するっていうのを、まあ、苦労した覚えがあります。で、まあ、それこそそのまま教員を続けれればよかったんですが、5年目にして6年生を担任した時に、たまたま、まあ、うち の、 結婚をしていて長男が、その夏休みぐらい生まれたんですね。でさすがに、まあ時間的にも物理的にも精神的にも、まあ、今でも本当に学校の教員本当に大変だと言われている職業ですが、まあ、私立の学校でもそれなりにやはり大変で、このままその育児と仕事を両立するのは難しいなと思って、子育て専念したいなと思い、 転職を、2度目の転職をするということになったんですね。で、その時にたまたまうちの教会で撮っていたキリスト新聞というところに募集が出ていて、編集者1人、記者1人かな、あの募集があったので、じゃあ受けてみようということで、まあ、そこもまあちょっとすんなり入ってしまったんですが、それで今に至るということになります。なので、あの望んでこの立場に来たわけでもないし、あのなんか本当そう当時はですね、こんなあの全国いろいろいろんなキリスト教学校とかにもお招きをいただいて、講演するような立場になるとは本当に夢にも思っていませんでしたし、牧師なんか本当に牧師にだけはなりたくないと思ってたんで、まあ、キリスト教の業界もどこか避けていた部分があるんですが、まあ、今や本当にどっぷりと使ってしまっているというのは本当になんか嘘みたいなあの話です。で、進学就職、そしてまた結婚もしたわけです。その大事な節目の度にですね、何を考えていたかというと、まあ、自分の希望、当初は漫画家になりたいという希望と同時に、もし神様がいるなら何を望んでいるのかということでした、まあ、早くその答えが知りたかったんですね。で、半ばその教員という仕事は自分の、まあ、天職だと使命だと、まあ、傲慢にも向いていると思って思い込んでいたところもあったので、まあ、辞めるときはそれなりに落ち込みました。なかなかこう思い通りにならないし、回り道がね多すぎると、もう2回もしてるのはもうこれで最後だと思ってますが、でも、まあ、ある時からですね発想を切り替えました。あれもこれも違うというふうになれば、まあ、じゃあ何をしろと言われているのかというのを考えて、まあ、もはや全て任せるしかないと。で、そういうちょっと諦めの境地ですね。で、むしろこれからこの先どういう道が用意されているのかという予測不可能な未来を楽しみと捉えるようにしようとしたのを覚えています。で、今日はですね、その聖書の箇所を皆さんで、お読みしましたコリントの信徒への手紙の話に、なるんですが、まあ、有名なあの箇所で、神は乗り越えられる試練しか与えない、それから、まあ、耐えられない試練はないという意味の格言として、まあ、広く教会外でも知られている話です。で、これなんでこの箇所を選んだかというと、ちょっと今日今冒頭お話をした自分の来歴とも少し関係するかなと思うんですが、実は、まあこの言葉なんで有名になったかというとですね、まあ、その前からも知られてたと思うんですが、2009年と2011年に皆さん覚えてますかね、ジンというドラマがありまして、大沢たかおさん主演の、まあ、時代劇、タイムスリップして、過去に飛んだお医者さんの話なんですが、まあ、そこで割と多用された聖書箇所なんですね。ただこの聖書を語るメッセージはですね、どんな環境どんな境遇でも神が与えた試練なんだから、まあ、文句を言わずに黙って耐えろという意味では決してありません。私たち人間は弱さゆえに世の中は耐えられないことだらけだということを身をもって知っているわけです、私も含めて。で、もし大きな苦難や試練にあったときに、悩みを打ち明けた相手からですね、例えば耐えられない試練はないと言われたら、皆さんはどうでしょうか。まあ、本来は耐えられるはず、耐えるべきはずなのに、耐えられないのは自分が悪いんじゃないかと。で、ここまですでに耐えてきたのに、これ以上どう耐えろというのか、あなたに私の何が分かるんだというふうに反発を覚えるかもしれません。で、ここで使われている試練という言葉の言語は、誘惑とかですね、悪魔から受ける試みという意味の言葉です。先ほど昇華しました主の祈りにあります、試みに合わせず悪より救い出したまえという時の試みというのと同じ言葉が使われています。まあ、ですから辛いこととか、ね、悲しいことというニュアンスとはちょっとやや異なります。ですから、神はあなたを耐えられない誘惑に合わせることはないという意味になります。罪というのはいろいろなルートで私たちを誘惑してくるけれども、神は必ずその誘惑から逃れる道を備えてくださっているという意味になります。特にこの聖書の今日はお読みしていませんが、前後で戒められているのは偶像崇拝の罪が書かれていますから、まあ、あえて訳するとするとですね、他の神々を拝む誘惑も 他の何かにすがる誘惑もあると、それでもそれに陥らず、住むように神様は道を用意してくれているというようなあの箇所になります。で、一つ大事なことと思うのは、試練そのものは聖書は決して否定していないということですね。信じれば何もかも解決し、誘惑されることもなく人生バラ色になるとは教えられていません。まあ、たとえ熱心に信じていても、試練は必ず誰にでも訪れる。で、時に神はですね、自分の力ではどうにも乗り越えられない苦しみや悲しみや困難を与えます。しかしそれは神が決して意地悪なわけでもなく、なんか苦しむね、懲らしめられる人間を見て悦に入るようなですね、悪趣味なわけでもないと。まあ、限界がある人間の存在ですから、何もかも自力で乗り越えられるはずもなくですね、まあ、全ての苦しみや悲しみを超えられるんであれば、まあ、もはや神なんかいらないわけです。信仰もいらない。そして人は決して神様に助けを求めないですし、許しを求めることもないでしょう。まあ、かつて私が2度の転職の時に、そうだったようですね。まあ、本当に耐えられなければその困難を通して別の逃れる道が用意されているんだと理解した方がいいかなと思います。しかも多くの場合、後で振り返ればその道は私たちの思いもよらない形で備えられているということに気づくはずです。キリスト教学校ですね、私も教員として体験したわけですが、まあ、世の中には多くのキリスト教学校の卒業生というのがたくさんいらっしゃいまして、まあ、著名人の中にもね、実はあの方カトリックの学校卒業ですよとかね、いうことが分かることがありますが、作家のアルテイシアさんというですね、私はよく大好きで読む作家さんがいるんですが、で最近もやる言葉やばい人という本を出されまして、もやるというのはまあもやもやする言葉、という意味の言葉なんですが、まあ、その彼女自身の中高ですね、女子校、キリスト教系の女子校に通った体験から、こんなことを書かれていました。私は中高と自主自立系のリベラルな女子校に通い、自分の意見をはっきり言おうと教育を受けた。そこから共学の大学に進むと、男子からいじりという名のいじめを受けた。彼らは女のくせにはっきり意見を言うな、わきまえない生意気な女めと思っていたんじゃないか。女子校は女生徒ではなく生徒と呼ばれ、女じゃなく人間として生きられる男社会からの避難所みたいな場所だったということで、キリスト教系の女子校で、まあ、のびのびと過ごしていたということを振り返っております。でさらにですね、まあ、おそらく聖書の授業とか散々礼拝もあったでしょう。こんなことも書いてます。私は置かれた場所で咲きなさいという言葉が嫌いなんですよ。置かれた場所がドブだったら一生ドブから出られないじゃないですか。ど根性大根みたいなガッツはなくていいし、むしろ若い女性はセクハラやパワハラの標的になりやすいから、ここはドブだなと思ったら逃げてほしい。一つの場所に縛られない方が自分に合った場所を見つけるチャンスも増えるし、ここで頑張るのは無理と思ったらしばらく休んで別の場所に移動すればいいんですよ、ということを書かれていました。まあ、もやもやする言葉をいろいろね、世間的に言われている言葉を挙げて、解説した本なんですが、この言葉はおそらくカトリックのシスター渡辺さんが書いた本が大ヒットしたためにですね、置かれた場所に咲きなさいという言葉だけがですね、一人歩きして、多少先ほど紹介した耐えられない試練はないという言葉と同様に、誤解をされて伝わっている可能性があるかなと思います。まあ、アルテイシアさんが反発を覚えたように、聖書がこう口封じの道具として使われるというのは明らかな誤用だと思います。今日の礼拝でこの後皆さんと歌おうとしております賛美歌、遥かに仰ぎ見るという賛美歌は、葬儀で、キリスト教の葬儀でよく歌われる歌なんですけれども、天に召された個人への思いと信仰が歌われている歌です。おそらく多分メロディーを聞けば、あの歌だったねっていうことが気づくかなと思うんですが、 元になっている歌が実はありまして、旧西軍の聖歌が元になっていると言われています。で、同じメロディーでこの歌のパロディーとして、世界的な労働組合の指導者であったフォークシンガーのジョー・ヒルという方が作詞した替え歌が英語であります。彼は20世紀初頭のアメリカで、酷使される貧しい労働者たちに、まあ、現世では苦しくても来世で救われるように祈りなさいというふうに説くキリスト教への痛烈な皮肉を込めて、以下のような歌詞を書きました。元の歌詞は英語なんですが、日本語で、訳すとですね、まあ、きっと食べられるよ、あの空の上にある天国に行けば、働き祈り干し草でも食べて生きていればいいと、まあ、死ねばお空でパイ、食べるパイですね、にありつけるんだからという歌詞が英語で替え歌として、流行ったことがあります。まあ、当時のキリスト者たちのですね、猛烈な怒りを買ったことは想像に難くないと思いますが、この英語の歌詞パイ・イン・ザ・スカイ、空の中のパイはですね、後に当てにならない将来の楽しみというのを表す慣用表現として英語で今でも使われています。で、実はこの歌が日本にも訳されて、日本語でも訳されて、どういうタイトルかというと、牧師と奴隷という名前の歌として知られております。皆さん聞いたことあるでしょうかね。1番の歌詞、読んでみます。これメロディーは全くこの遥かに仰げ見ると同じメロディー、牧師が厳かに天国を語るとき、俺たちは腹が減る。そこで牧師が猫なで声で、お待ちもうすぐだ、天国へ行く日が来る。働け、我慢せえ、死んだらあの世で食べられる。まあ、これがまさにその日本語の替え歌として歌い継がれていること自体がまあ驚きなんですが、まあ、このようにですね、聖書はたびたび権力者が相手を服従させる道具として悪用されてきた歴史があります。まあ、宗教はこの世で苦しむ人々に個人的な癒しと心の平安を説き、まあ、やがて楽になると言いながら過酷な現状に甘んじることのみを押し付けているとすれば、昨今のですね、日本社会で蔓延する、まあ、全てを自己責任としてお上の言うことに従順でいるべしというブラックな価値規範と何が違うんでしょうか。権力にすり寄り、専制支配の下で苦悩する民衆に諦めと慰めを解き、不幸な現実を改善しようとする動きを牽制したかつてのキリスト教会の歴史から、私たちが何を学び、悔い改める必要があるのでしょうか。この聖書の箇所で偶像崇拝が取り上げられているという話をしましたが、この偶像崇拝をめぐっては私たちの住む日本にも苦い歴史があります。神以外のものを神として崇め、アジア解放のためということで戦意を駆り立て、まあ、いざとなったら神風が吹くと騙されですね、非業の死を遂げた犠牲者を英雄として祭り上げました。まあ、国民を動員して侵略を正当化し、正義は我にありとなおも声高に募っている今のロシアの犠牲者の姿は、まあ、かつての日本とそのまま重なります。しかもこのタイミングでですね、今週国が強引に決めた元首相の葬儀が巨額の税金で行われようとしています。まあ、表面的には弔意は強制しないというふうに言われておりますが、まあ、一人の政治家を祭り上げ、まあ、神格化しようとすることに、まあ、異を唱える人々の意思はおそらく軽んじられ踏みにじられるでしょう。で、もはや半数以上の国民が反対しているにもかかわらず、粛々と物事が決められていく。諦めることを覚え、まあ、難しいことを考えるよりも、まあ、思考停止で気楽に生きた方がいいという風潮が、まあ、さらに広がっていくんじゃないかと思います。まあ、こうして過ちが繰り返されていく。そしてあの銃撃事件から再び注目されたのが統一教会でした。まあ、彼らの主張も根は同じです。一人の非造物に過ぎない教祖を再臨のキリストとして崇拝し、 聖書に代わる経典を作り上げ、キリストの福音を歪めて嘘やごまかしで多額の献金を巻き上げ、世界平和と家庭尊重を掲げる一方で、ご存知の通り多くの家庭を壊し不幸に陥れています。試練も恵みと思って感謝すべきとかですね、不平不満を言ってはならない、怒ってはならない、批判してはならない、神が立てた権威に従え、などなど、まあ、美しい言葉や聖書を利用して罪に誘導しようとする偽預言者に騙されてはいけないと思います。彼らが共通して発するのは、今日の説教題にも来ました、考えるな、信じろという無言の圧力ではないでしょうか。主権者である国民に自ら考え行動されては困る、まあ、せっかく都合の悪いことに蓋をしてですね、見えなくさせようとしているのに、まあ、異論を唱えられたら困る、まあ、つべこべ言わずに現状に甘んじて従順でいてくれればそれでいいと、まあ、権力を握る人たちは昔からそう考えてきました。パウロが書いたこのコリントの信徒への手紙は、続く聖句でこう書いています。14節15節、私の愛する人たち、こういうわけですから偶像礼拝を避けなさい。私は賢い人たちに話すように話します。私が言うことを自分で判断しなさい。私たちの信仰は自ら主体的に考え、神に与えられた試練をも糧として、真実の方である神を見極め信じようとする生き方に違いありません。神があえて強制的に私たち人間を従わせることをせず、自由を与えたことには深い意味があるはずです。こうして偶像の誘惑にあふれる時代、また信じることの意味が問われる時代を私たちは生きています。今一度私たちは自らに問い直したいと思います。私たち教会が語っているのは果たして気休めの福音に過ぎないのか、それとも救いの本質なのか、この聖書を通して一度私たちの日常生活、そして教会生活の中で語られる御言葉に耳を傾けたいと思います。お祈りいたします。在天の父なる神様、今朝もこうして遠く離れた教会の群れに仕え、また共に御言葉に聞く時を与えられることを感謝いたします。小さな器ですが、それぞれの働きがあなたの技のために豊かに用いられますように、今日の箇所から私たちが信じることの意味、またあなたに従うことの意味、聖書の語っている本当の意味を考え直す機会とさせてください。この礼拝にさまざまな事情で集えていない兄弟姉妹のことを覚えます。それぞれの地で持たれている礼拝、すべての教会の上に豊かな祝福がありますように、一言感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。